高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて車の話をします。少し前に千葉県八街市でトラックの暴走があって下校途中の子どもたちの中に突っ込んで何人も死傷させたという、皆さんご承知の事件がありましたが、このドライバーがお酒を飲んでいたということで、その重大な責任を問うということに事態が進んできたこと、これもご承知だと思います。でところでこのトラックは白ナンバーだったということが言われています。白ナンバーというのは多くの皆さんがつけているナンバープレート、自家用自動車につけるプレートなんですね。でこれに対して事業用自動車がつけるのが緑ナンバーです。で緑ナンバーっていうのはこれは旅客とかあるいは貨物などを運んで、その対価を受け取るという、つまり運賃を受け取るっていう事業、運送事業といいますけれど、運送事業は緑ナンバーで、白ナンバーはじゃあ自家用だから事業ではないのかっていうと、そうではなくて、自分の会社で運搬運送の仕事もしてますということになれば、それは白ナンバーで運送するという、車っていうのは基本的に運送機能を持っているものですから、それはしているし、それは事業会社であれば営業活動があるわけだけれど、運搬運送することによって運賃をもらうという形でなければ、これは白ナンバーでトラックで物を運ぶというようなことが合法的に行えるんですね。日本のこの車の管理の仕方はそういうような形をとっています。で問題はこの白ナンバーと緑ナンバーで安全管理のやり方に違いがあるということなんですね。でそれで良いのかという疑問に発する、そういう問題なんですけれども、例えば緑ナンバーですと、この点呼があって、これから車に乗って出発をするというその時に酒気帯びの検査を必ず今受けなければいけないことになってます。事業用に車を使うその事業責任ということを注視して、点呼時にはアルコールの検知器で、基準以上のアルコールがあったらもちろんのこと、基準以下でもアルコールを保有しているということになるとそれはいけませんというようなことがその段階でチェックされて、酒気帯びの運転を規制するということが義務付けられています。で実際にこれはかなり厳格に現在行われている実情がありまして、緑ナンバーだと車庫を出る時の出航する時のドライバーの飲酒はまず持ってないだろうというふうに推定してよいくらい実行実施の比率は高いと思われます。でその一方で白ナンバーはつまり自家用車につけるナンバープレートの車ですけれども、ここではどうかというとそこまで厳格には行われておりません。いや厳格に行われてないというよりも基本的に酒気帯びの検査は行われていないと言っていいでしょう。ただし、その忠告をし、酒を飲んだ運転は絶対いけないということを言ったり、それから場合によってはそこで検査をするというようなことを考える、そういう自家用の車両管理も行われている事業所もないとはもちろん言えません。 でなぜかというとここでは、道路交通法によって白ナンバーの運転手に対しても白ナンバーの車両を持つ会社に対しても安全管理の規制が法律上行われているからなんですね。これは道路交通法に基づくもので、緑ナンバーとは基本的に違って、違った規制の仕方をしているんですけれど、安全運転管理者というものを車の台数が一定程度ある事業は置かなければいけないということになっていて、そして、そこでは交通規制だとかあるいはその信号などに従わなければいけないといったような道路交通法上の規制のことやあるいは自動車の交通方法や運転者の義務だとかあるいは高速道路などにおける自動車の交通方法の特例などに関しても指導監督をせよということになってます。でその指導監督の中に、アルコールを体内に保有して運転してはいけないということも言わなければいけないという意味での義務はあるのですけれども、それ以上のものではないと、つまり厳格性の程度が違うということになります。で今回の八街の事故がきっかけとなってそういう緩い白ナンバートラックの飲酒対策ではダメなんじゃないかという議論が起きていて、でそれは官邸も動かし現在こういう問題に関連する関係閣僚会議の中では緊急の安全対策、飲酒を中心とした安全対策の実施に関する議論も行われて方針が今出されてきています。で閣僚会議でまとめられた緊急対策は、飲酒運転の根絶に関して、アルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認など安全運転管理業務の内容を充実するということにしようという議論が出ています。私はその白ナンバーでもたくさんトラックが街中を走っておりますし、緑と白で白なら緩くてよい、緑だけきつくすればよい、緑だけきつくしておけばよいということではないというふうに、かねて思っておりましたので、この方向性は必要なことだとは思います。緑と白でそれほどに差がない実情を考えて、安全対策に必要、飲酒対策に必要という面では差がないという意味なんですけれど、そこを前提にした管理を充実させることがやっぱ必要だと思います。でただ一つ付け加えておきたいと思いますのは、いわゆる点呼時にアルコールを保有していないことをチェックするということだけで終わりとはできないのだということです。報道されているところによれば、この八街の事故もドライバーはトラックを運転するとき、つまり運転し始めるときには飲酒をしていなかったはずです。帰りがけになってもうあとは帰るだけだというときに缶チューハイでしたかを買って、それで車内で飲んだということのように報じられています。そういう状況になるとこれは緑とか白とかいうことを超えていわゆるアルコール検知によって、それを抑止するということができない構造になってしまうわけですよね。その出庫の時には体内にアルコールはないわけですから、そういう状況も含めた安全対策というところにまできちんとこの視野というんでしょうか、考えるべきフィールドを広げないといけない、何かその検知器の問題だけで考えていたのでは実は問題を考えるときに全体に行き届いたことにはなっ てないんだということを考えないといけない、そう私は思います。でアルコールを体内に保有して運転することの一般的な危険性に関するもっともっときちんと徹底した教育をしなきゃいけないということが一つありますし、それとは別にこれも私がかねてから言っていることなのですけれども、インターロック、車がドライバーがアルコールを保有しているときには車が言うことを聞かない、エンジンがかからない、動き出さないという状況にしてしまえば、もうそれで車は車としての機能を失ってしまいますから、動かないということはこれほど安全なものはないと言ってもいい、多少飛躍のある言い方かもしれませんが、その状況は安全対策の究極の方法論だというふうに私は思っています。安全対策を総合的に考えると、検知器だけの問題を終わらせてしまってはいけないというふうに思っていまして、そのことを付け加えておきたいというふうに思います。皆さんのお考えもお聞きしたいと思っています。今週はここまでにしましょう。